三位一体の神様と呼ばれている父なる神、キリストなる神、聖霊なる神の中の聖霊なる神というものについての勉強をしております。目的としているのは、私たちクリスチャンが、少なくともこの教会に来ている皆さんが、聖霊なる神とはどういう神なのかということについての知識を持ち、聖霊なる神とはどんな働きをするのか、私たちがどのようなことをすることでもって力を出してくださるのか、助けの手を出してくださるのか、私たちがどのようなことをすることでもって聖霊を悲しませ、聖霊の力を消してしまう結果を作り出してしまうのか、というような面に関して、聖書に基づく理解と知識を持つことができるようになり、聖霊によって力ある生活を、油注ぎの生活を送ることができるようにするためなんです。先週の日曜日と月曜日に、レスター・サモル先生をお迎えして、教会の礼拝と特別集会と持ちました。その時に、祈りの必要な人には祈ってあげるから前に出てくるように言ったわけなんですけれども、覚えておいでかと思いますが、私のではできるだけ早く、できるだけ統一の取れた動きをしてもらうように、いろいろと指示を出しました。どうしてかというと、聖霊様が力を出そうとするときには、油注ぎをサモロ先生に与えて、癒しを起こそうとしているときには、多くの場合に、時間の上で限りがあるからです。聖霊の方ではいつまでもだらだらと油注ぎを与えているわけではないんです。旧約聖書時代のように、一つの仕事が終えるとその神の人から離れてしまうということはないんですけれども、それでも神の人を通して大きな力を出すときに、そして神の人を通して癒しを起こそうとするときに、大きな力を出さない時とが出てくるんです。この場合にサモロ先生に対してはいつでも大きな力が働きます。ただサモロ先生を通して病人に対して渡す力には違いが出てくるんです。癒しの祈りをしてもらう人の方にとっては、大きな癒しの力が働いている時に祈ってもらう時の方が効果が上がります。その力が薄らいでしまってから祈ってもらうよりも、これはもちろん祈ってもらう方の病人の信仰のレベルにも関係してくるんですけれども、癒されるべき病人が十分な力をもらわないままで終わってしまうということも起こり得るんです。で、月曜日の7日には集会に出席をした牧師先生方に油注ぎがあるようにサモル先生が祈ったとき、これも覚えておいでだろうと思うんですけれども、先生自身が祈っている間、立ったり座って歩き回ったりすることがないように、また前に出てくるという呼びかけをした後でもって、祈っている最中にのこのこ前に出てきたりすることがないようにと言ったのを覚えておいてだろうと思います。どうしてこういうことを言うのかというと、聖霊の力を消してしまうことがないようにさせたいからなんです。聖霊の力が働いているうちにその力を分けてあげたいと願っているからなんです。まあ、残念な話、多くのクリスチャンはこういう点でもってですね、聖霊様がどういう時に力を出してくれるのかまだはっきりと理解をしておりません。どうやったらその力を消してしまうのかも知っていないがゆえに、せっかくの聖霊の偉大な力を十分に受けないでもって生活をしてしまっているんです。せっかくの偉大な力を無駄にしちゃってるんです。だから私たちは聖霊という方についていろいろなことを勉強する必要が出てくるということになるわけです。2週間前にロマ書の8章の26節と27節に基づいて聖霊の働きの一つを調べてみました。今一度読んでみましょう。ロマ書の8章の26節と27節にこう書いてあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしていてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。これは霊の思いと言った方が正しいと思う。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。日本語で祈ろうと思うけれども、祈ろうとしている内容がうまい具合に表現できない、 だから聖霊様に助けてもらってより完全な祈りにするためにはどのようにしたらよいのかという説明をこの2つの御言葉に基づいてしたわけです。つまりたとえ異言で祈るにしても祈る内容を日本語でもって考えてできるだけ詳しい文を頭の中で作りそしてこれを祈ってるんです、このことを祈っているんですということを自分に言い聞かせるようにして口からは異言を出すということが必要だという説明を2週間前にいたしました。あなたが主人公です。あなたが祈るんです。そのあなたの祈りを助けてくださるのが聖霊の働きであるということを忘れないでいただきたいんです。聖霊が勝手に動き出すんではありません。実はですねこういう説明を2週間前にしていたときに皆さんの中で、まあ、質問というのか疑問というのかこういう考えを持った方がいたというのを私は感じました。それは何かといったらですねもしも私たちが日本語の祈りを頭の中で考えるのだったらばどういう内容のものを祈りたいのか求めたいのか感謝をしたいのか頭の中で日本語で文を作ることができるのだったらばどうして聖霊の助けを借りる必要があるのか異言で祈る必要があるのか日本語のままで祈って何が悪い頭の中で日本語を作り口からは異言を出すといった複雑なことをしなくたって頭の中で作り上げた日本語の文をそのまま口から言葉にして祈る求める感謝を捧げるということで十分ではないかといった考えを持たれた方が何人かいるということをですねこれは説明しているうちに私ので感じました。その上にですねこういうことも言えるんです。マタイの6章に行きますとこれはイエス様の言葉なんですがマタイの6章では8節を見ていただけますとこういうふうなことをイエス様が言いました。途中からなんですがだから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですと書いてあります。あなたがお願いをする前にこういうものが欲しいです与えてくださいと祈る前にどういうものがあなたに必要なのかつまりあなたが何を求めようとしているのか天の父は知っていると教えております。ほいで天の父はそれをあなたに渡すことができるように計画を立てるということになるわけです。でその上にですねこの先ほどのロマ書の8章の27節に結びつきますと聖霊は人間の心を探り極めるとも教えております。つまり心の中でどういう思いを持っているのか聖霊の方では分かっていると言っている。さあそうなってくるとですよなおさらのことを頭の中で考えた日本語の文を頭の中にある思いを日本語で言い表すことができるものをどういう理由で異言にしなければいけないのかより完全な祈りにする必要があるのかといった考えが浮かんでくると思うんです。だから今日はですねこういう点から勉強に入っていきましょう。実はこういうことをしてボランティアが一人必要なんです。どなたかボランティアになる方おりませんか。来てください。どなたでも結構です。ボランティア一人になってほしい。マイクつけてほしい。まずこのマイクをですね、つけてですね、イエス様は私の主です。まず言っていきましょう。それ皆さんこれ聞こえるかどうか。できるだけこの 口元に近くつけてくださった方がいいと思う。ちょっと待って、これ逆にしておきましょう。はい、どうぞ、これでいいと思います。できるだけ声につけてですね。で、大きな声で、イエスは主ですって言っていきましょう。
イエス様は主です。
聞こえますか？このマイクで。聞こえる？もっとお聞きしましょうか？もうちょっとお願いします。
イエス様は私の主です。
大丈夫ですか？聞こえますね？聞こえないんです。別にそれ言ってほしかったわけじゃない。ちょっと待ってください。さあ、ここでですね、何をしていただきたいのか。これから皆さんはですね、私の説明を聞いていきましょう。で、聞いてる間ですね、このボランティアにはこの黒板の後ろに立っていただきましょう。こちらが来ていただきましょう。あまりブーブーになっちゃうからちょっと小さくしなきゃいけない。ちょっと待って、こっちで取り替えておきましょう。大丈夫だ。さあこれで何をしたいのか。実はですねこの黒板の裏側に私があるものを置きました。それがどんなものなのかどんな形で置かれているのか これから1分間の間にストップウォッチがあります。ボランティアに日本語で説明をしてもらいたいんです。で、皆さんはですよ、その説明を聞いてノートに絵でどういうものがこの黒板の裏側に置かれているのか書いてほしい。そして実際に黒板の裏にあるものとあなたがノートに書いたものと同じか違うか比べてみたいんです。つまり言いたいのは、このボランティアの人が伝えたいと思って言っているものはどれほど正確に受け止められているのかということがですね、これでわかると思うんです。いいですか、お願いします。はい、どうぞ。
トランプが全部で、6枚あります。第1がダイヤの2、それから三つ葉の5、ハートの5、それとその下がトランプが裏になっています。で、形が全部で0っていう形になってて、4枚の並んだ今のトランプのこの端の根の部分、部分が、三つ葉の8、下が三つ葉の8、その上がダイヤの4になっています。もう一度言います。全部トランプが全部で2、4、6枚あって、形がレっていう、カタカナのレっていう感じになってます。一番上がダイヤの2、それから水場の5、ハートの5、それからトランプがその下が裏返しになってます。で、今度はこういう斜めハスの2枚なんですけど、下が水場の8、ダイヤの4です。それレがカタカナのレっていう感じになってます。以上です。
さあ、これで皆さん書けました。どうもありがとうございます。私が言いたいのはですね、一体こういうふうにして説明をされたときに、つまり目では見てるわけです。頭の中ではこの図がちゃんと描けてるんです。だけれども、それを言葉にして表して、その言葉を聞いたときに果たしてその通りになっているかどうか、今からこれひっくり返してみますよ。皆さんも絵描きました。描きました。みんな出しますよ。いいですか。ここでですね、トランプとトランプの間に隙間があるということが出ていない。まあケチつける意味じゃないんですけど、こんなふうにですね、実際に喋ってみようとしますと、私たちが日本語で考えて、それを心の思いというものを十分に相手に伝えることができると思い込んでいても、実際にはそうでないということがわかると思うんです。たった6枚の簡単なトランプですよ。日本語のカタカナのレという字に置いてあります。縦の棒は4枚です。右に上がるところは2枚置いてあります。ちょっと隙間があるけれども、縦は上からいって、これで一番下が裏返しになってます。こういうような説明をするだけのものにですね、果たしてそれだけのものが書いてあるか。聞く人が同じものを受け取っているという確率はそれほど高くないということがこれでお分かりになると思うんです。何を言いたいのかといったら、私たちはどのように祈ったらよいかわからない、心の中で思っているものを日本語で十分に表現できない。だから聖霊の助けで異言にして祈るということがどういう意味を持つのか分かっていただけると思うんです。実はですね、こういうふうなやり方というものは、これ実験やったみたいなの、アメリカではですね、大きな企業で会社でもって、しかも会社の経営者側に立つ人たちに向かって訓練をするときに使うんです。実はもっと複雑なんです。私がその昔アメリカで勤めていた従業員2万人の会社でもって、私自身がもう少しでもって経営者の上の方の地位につけるといったときですね、同じような資格を持った連中何人かと一緒に、私は特別の訓練を受けたことがあるんですけど、その時に使われたのがですね、実はこういうふうなやり方なんです。もうちょっと複雑でした。 何を言いたいのかって言ったら、自分の部下に向かってあれしろこれしろ、こういう状態の時にはこんなふうに処理しろという指示を出さなきゃいけない。どういう言い方をしたらば聞いている部下が正確に受け止めることができるようになるのか、どの点を強調してどういう言い方をしたらば聞いている人の心の中に、あるいは頭の中に伝えたいというそのイメージを正確に描かせることができるのかというのを学ばせるために、こういうやり方を使っていたんです。もうちょっと複雑なんですよ。実はですね、三角の三角錐という、皆さんご存知だろうと思うんですけど、の円筒みたいなのがある。そこに横にですね、棒2本くっつけたやつをですね、ボンと机の上を置いといて、それを口で喋れる。で、みんな他の人たちみんな画面にですねかけて、色から形からですね全部それを説明しなきゃいけない。1分間やれて、まあ、短い言葉で、だから例えば社長副社長あるいは部長あたりがですね、短い言葉で伝えたい、そして行動を起こしてほしいと願っているものを相手に伝えて、その伝えたものが正確に受け止められるようにするというためにはどうしたらよいのかという訓練がこれなんです。で、実はですね、皆さん一人でもできます。自分でもですよ。一体どんなふうにして目に映ったもの、あるいは心の中で思っているものを言葉に表すことができるのか、一人でもできます。どうやってやったらいいのか、簡単にですね、例えばこの茶碗がある、お湯、水が半分ぐらい入っているというのをですね、テープレコーダーに皆さん描写して、自分で描写すればいいんです。そして後でですよ、もちろんこれ目に映ってるから分かるんだけれども、その聞いたものからだけで果たしてこれと同じ絵が描けるかどうか、そうすると口で言ったその表現が正しいものを言ってるのか、それとも頭の中で分かってるけれども実際言葉で別のものを言ってるのか分かると思うんです。どのように祈ったらよいのか分からないかという。ところがですよ、ロマ書の8章の26節で教えているものは、ロマ書の8章の26節で教えているものは、今私がここで説明したようなものを達成するためのものではないんですよ。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないが、日本語でうまい具合に表現できないから、だから聖霊様の助けを借りてなんと言ったものではないんです。実はもっと深い意味があるんですよ。もう一度26節から読み直します。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。いつも私たちクリスチャンのことを考えて聖霊様が動いてくれてる。何をしたらいいのか、どういうふうなものを要求してるのか、いつも考えながら動いてくれてるから私たちの気持ちがはっきり分かるんだと言ってる。今までですよ、聖霊様の働きというもので特に異言というものに結びついて説明してきたこと、強調してきたことは、あなたが求める祈りをするときに、あるいは感謝の祈りをするときに、その祈りをもっと完全なものにするために助け主である聖霊の力によって異言の祈りをするという面での説明をしてきました。どう祈ったらよいかわからないけれども聖霊が私たちのために取りなしてくださるという教えを、求める祈り、感謝の祈りという分野から勉強してきたんです。だけれどもこの26節27節で教えている本当の教えというものは、こう言い直しをしましょう。私たちはどのようにして祈ったらよいのかわからない、日本語にして文を頭の中で作ることができないような状態にある、この時に聖霊は私たちを助け、私たちのために取りなしてくださるんです。そして私たちの心の中にあるものを、日本語にできないような心の中に持っている気持ち感情を 聖霊が知っている。それを言葉にしてくださると言っているんです。その時の聖霊の言葉は言いようもないうめき声になると教えているんです。これは一体何を言っているのか。こういうものが欲しいです、与えてくださいといった求める祈りをするために聖霊の助けの力が準備されているんではないんですよ。天の父に感謝を捧げたいけれども、もっと完全なものにするために聖霊様の助けが必要だと言ったのは、ここでこの26節27節で教えているんではないんです。もっと深いものがあります。もっと別な分野で大切な使い道があるんです。あなたが頭の中で作る日本語の文をもっと完全なものにするために聖霊の助けを借りて威厳で祈るということも、これは必要です、大切ですよ。だけれども聖霊の力を借りて威厳で祈るというものにはもっと別な分野での使い道があるんです。もっと深いものを持っています。どういうことに関して聖霊は私たちに助けの手を出そうとしているのか、力を与えようとしているのか。まずこういう点からいきましょう。皆さん本当にこれ聞きたいか、知りたいか、もっと言いましょう。聞いたら、私が説明したら実行に移すか。移します。マタイの5章を開けてみましょう。マタイの5章の43節から読んでいきましょう。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。今一度44節に戻ります。自分の敵を愛し迫害する者のためにあなたが天の父に祝福を祈れと言っています。呪いが来るようにではないんですよ。その人を裁くんでもないんですよ。祝福があるように祈れという神様の愛とその道とを知ることができるように祈れと言っています。さあ、そのために必要なのがロマ書の8章の26節なんですよ。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのようにして祈ったよいかわからない。あなたは心の中でその人の祝福のために祈る気持ちになれない。だからどう祈っていくかわからないんですよ。苦しい、祈りたくない。だから聖霊は言いようもないうめき声となるものであなたに力づけ、あなたを励まし、あなたの必要を満たし、あなたが主イエスの命令に従うことができるようにしてくれるんです。これがロマ書8章での26節27節の聖霊の助けです。聖霊様の働きはイエス様があなた方弟子たちに話したすべてのことを思い起こさせてくださるだと、ヨハネの14章26節を教えました。あなたの敵を愛して迫害する者のために祝福を祈りなさいというのを思い出させてくれる。イエス様の栄光を表すとヨハネの16章の13節14節と教えています。イエス様にあってできる、敵をも愛することができる、迫害する者のために祝福を祈ることができるということがわかる。 もしもあなたが行動に移す決心をすれば。だからあなたの気持ちを日本語で文にしたり、より完全なものにして天のお父様に届かすようにするためには聖霊の助けを借りる必要が出てくるわけでしょ。こうやって天の父からイエス様から聖霊様から力と励ましをもらう、慰めを得るようにしなければいけなくなるんです。聖霊はあなたの心を知っています。どれほど辛い気持ちで辛い思いで迫害する人を祝福する祈りをしなきゃいけないのか知ってる。だから聖霊は声にならないうめき声のようなもので天の父に全てを知らせようとするんです。こういう助けを与えてくれるのが聖霊の働きなんです。あの人が私に与えている迫害苦しみを思うと祝福をしてあげてくださいという祈る気になれない。だけれども私はあの人を憎んではいけない。神様の言葉の通りに、イエス様の命令の通りに、私はあの人のためにも神様からの祝福を祈らなければいけない。力を与えてください、祝福を祈ることができるように助けてくださいといった形の祈りをするときに、聖霊はあなたのために取りなしをして力を与えてくれるようになるんです。これが助け主としての聖霊の働きなんですよ。求める祈りをもっと完全なものにしよう。私のこれ枝葉のことです。この説明でも分かっていただけると思うんですけども、助け主としての聖霊の働きというものをより力のあるものにしようと思うのならば、望むのならば、より効果的に力を出してもらうようにするためには、あなたの方でもって一体何を祈ってるのか、まずはっきりとしなきゃいけないというのが一つある。はっきりとしなかったら、この点がはっきりしないんですという点をはっきりさせなければいけません。じゃあその次、だからじゃあ私は何をしたらいいのか教えてくださいという祈りでなければいけなくなるわけです。そしてそういう文を頭の中で考えて、口から出る言葉は威厳で聖霊に助けてもらうようにして祈るということが必要になるんですよ。今まで求める祈りに対して、あるいは感謝の祈りに対してというふうな例を引っ張ってきたけれども、それは一つの枝葉のことなんです。多くの人はこれが一番大切だと思う。そうじゃありません。イエス様が死なさいと教えていることによって、我々の理性から言ったら、感情から言ったら、できそうもないものがある。それをあえてイエス様の命令に従うためにするときに、聖霊様が助けを出してくれるんです。そのための助け主なんですよ。あなたが自分でできるのに、それもっとうまい具合にしよう、助け主は必要ないんです。天の父に向けてする感謝の祈りでも同じです。だからコリント第1の手紙の14章では15節でもってこう教えているんですよ。コリント第1の14章の15節ではこう教えております。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。威厳でも祈る、日本語でも祈る、霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。つまり頭の中で考えた祈りの内容を聖霊の助けで威厳にして祈る。これが霊において祈るんです。知性において祈るというのは、頭の中で考えて祈るの内容をそのまま口から言葉にして祈るというものも必要だということになるんです。だけれども日本語の文にしようと思ってもできないものがある。ただ文が出てこないだけじゃなくて、できない、感情的にできないものがある。それをあえてしようとするときに聖霊様の助けが必要となってくるんです。これが助け主としての聖霊様の働きなんですよ。私は何をしたらいいのか教えてください。これを乗り越えたいんです。こうやって助けの手を出したいんですと言った時に動いてくれます。 あなたがただ簡単に祈りをもっと楽にしよう、そして神様に動き回ってもらって何か手に入れようとするようなものの時に動いてくれるんではないんです。これぐらいにしてですね、今度は聖霊様の2つ目の分野に進みましょう。どういう働きをしてくれるのか。以前にですね、聖霊様は3つの分野で、主に3つの分野で働いてくださるということを言いました。その1つは今説明した助け主としての働きです。これは神の家族の神の子供一人一人に対して動いてくださるものでした。助け主として2つ目でいきましょう。2つ目の聖霊様の働きというものは、神の家族の神の子供たちのために動いてくださるんですけれども、これは一人一人ではありません。キリストの体に向かって力を出してくださるものです。ことに霊的に成長していない人、信仰の弱い人、力のない人を助けるために、あるいは神様の力を使うことを知らない人、使うことのできない人を助けるために聖霊様が力を出してくれる。これが二つ目の役割です。コリント第1の手紙の12章を開けていただきましょう。12章の4節から読んでいきます。さて御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、これはある人の預言の賜物です。ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、これも異言の賜物です。ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。これが二つ目の聖霊様の働きです。もう私はですね、ここでもって御霊の賜物というものについて説明しようと思いません。テープもあるからですね、必要があったら聞いていただきましょう。ただこれだけのことをお知らせしておきたい。この御霊の賜物というのはコリント第一の12章によると全部で9つ並べられております。だけどそのうちの3つは聖霊が啓示として与えてくれる、何か知らせてくれるものがあります。何かというと、知恵の言葉、知識の言葉、霊を見分ける力、これは聖霊様が何かを教えてくれる、知らせてくれます。からまた別な3つでは聖霊が力となって表してくれる、何かしてくれるものがあります。何かといったら、これが信仰の賜物、奇跡を行う力、癒しの賜物などというのがそれに入る。信仰でもって周りの状態を変えてしまう、奇跡を行うものでもって変える、癒しの賜物でもって病人を癒す。残りの3つはですね、聖霊の導きで言葉として表すものがあります。予言の賜物、異言の賜物、異言の解き明かしてあります。どうしてこういうふうな御霊の聖霊の賜物があるのか、目的は何か。七節って皆の益となるためにと書いてあります。キリストの体にとって益となるためにこういうのを与えられているんです。だからひどいことを言うとですよ、癒しの賜物をクリスチャンでない人に使う、しかもそれでその人がクリスチャンにならないままなのに使い続けているというのはですね、教えから反しております。使ってその人が神様に目を向けてクリスチャンになる、これはいいんです。ただ悪用しようとする、そしてこちらから神様の力を使う、だけでもそれを癒しを受けたらその問題ほっぽと、 クリスチャンにもなろうともしない。またひどくなったらまた来て祈ってくれて、しろと教えていないんです。11節で言ってみましょう。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。まあ、ここでですね、聖霊の働きというものに関して、この2つ目の分野での働き、キリストの体に向けての働き、皆の益となるものに対してですね、多く御心のままにという言葉から受けてしまう感じというものがですね、聖書で教えようとしているものと違うものに受けてしまう。聖霊の方でもって勝手に選んだ人に、聖霊が好きと好きな時に賜物を与えるという感じを受けてしまうんです。聖霊の方で気が向いた時に賜物が働くようにしてくれる、気が向かない時には賜物を働かせるようにしないといった感じも受けてしまう。そうしてですよ、この点で注意していただきたいんですけれども、御霊の賜物が働く人は霊的に成長した人だ、神様から認められて人だという感じを持ってしまうんです。しかもですよ、まだ問題がある、こういう感じを裏付けるかのように解釈できるところが聖書にあるんですよ。しかもコリント第一の12章にあるんですと思うんだから、なおさら考え違いしています。何か29節見てみましょう。皆が人でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳の賜物を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。そうなってくると、聖霊が気が向いた時に霊的に成長して神様から認められている人にだけ賜物が働く。だから皆が奇跡を行うのではない、皆が癒しの賜物を持っているわけではないという解釈になってしまうんです。ところがですよ、聖書を調べていきますと、神様は人を分け隔てをしない、エコひいきしない、誰であっても神の家族の者には誰にでも同じに扱うと聖書で書いてある。とすると、同じように賜物を与えたと願っているはずなわけでしょ。じゃあなんでこの御心のままにという言葉を聖霊様が勝手に人を分け隔てして、あの人にはやるけどこっちの人にはやらないという意味に解釈してしまうのか。本当に神様の方では誰にでもキリストの体に対してこの賜物を与えたいと願っているか、いるんですよ。12章の最後の節を見ていきましょう。30節、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。もしも聖霊様が勝手に与えてくれるだったら、求めなさいって一個ないわけでしょ。条件を満たして求めさえすれば手に入るから求めるというわけでしょ。誰だってこの条件を満たして求めさえすれば手に入るようになってるわけなんです。同じコリント第一の14章に言ってきました。14章の一節でこう書いてあります。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。ということは、求めれば手に入るはずだからなんです。同じ14章の最後の方言っていただきました。39節を見ていただきました。それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。威厳を話すことを禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。ということは、御心のままにって何か、聖霊が勝手な動きを取ってという意味ではないということなんです。どういう意味か、聖霊の方で必要と見たときにということになるんです。例えばこの今日の礼拝の時、これ何か、誰か神様から力を必要とする人いないか、全部の人が神様の力に満たされているか、必要が全部満たされているか、満たされてないでしょ。誰か問題を抱えて解決策を神様から教えてほしいと望んでいる人はいないか、一人二人いると思うんです。神様から慰めを与えてほしい人はいないだろうか。
誰か自分の信仰では癒しを現実することができない、だから祈ってほしいと苦しんでいる人がいないか。私がこんな風にして皆さんに説明をして必要を満たすようにしている時だって、今ここで聖霊が答えを与えてくれたらばいいのにと思うようなことがしばしばあるわけですよ。私自身にもあります。こうやって皆さん見ててです、あの人はこういうような問題を直面している、どうやって解決したらいいのか、今ここでもって聖霊様が答えを教えてくれたらと思うことがたくさんあります。だけれどももしも聖霊様に力を出してもらえるようにあなたの方であるいは私の方でもって準備をしていなかったらば、聖霊はあなたを使うことができないんです。まあこういう具体例をですね出しますから、ここで考えていきましょう。まあ簡単な話、お寿司屋さんを例にとりましょう。皆さんお寿司屋さんに行ったことがあると思う。で見ていただけると分かるんですけど、お寿司屋のカウンターに座ってですねお寿司を頼もうとして注文いたしますと、お寿司屋さんは包丁を持ってきて、まあマグロだったらマグロを切って握って乗っけてくれる。大抵のところがですね包丁はですね3つ4つ寿司屋を持っております。皆さんのうちは台所に3つ4つ包丁あると思うんですよ。皆さんの具体的に皆さんのうちに台所にある包丁、まあ3本あると言ったでしょう。どれを使うか、どの包丁を使うか、簡単でしょ。切れるのを使うんでしょ。切れないのを使いこないでしょ。さあところがですよ、お寿司屋さんが切れる包丁を買ってきた。東京のなんか向こうの蔵前のあっちの方に行くと台所の用品安く買えるところがある。あそこで1本5000円で持ってですね包丁買ってきた。寿司屋の包丁は最高26万円です。ところで余談ですけど、ところはその包丁を買ってきたけれども自分の家に置いてきちゃった。お店に持ってこなかった。じゃあどうするか、うちにその切れる包丁を取りに帰ったんではカウンターにいるお客さんに寿司を出すことができない。そうすると手元にある包丁をなんとか使わなきゃいけないということになる。切れないから研ぎ始めたらどうなるか、2時間かかって研ぎ上げたけどお客さんはそこまで座ってくれてるかいないでしょ。そうなると切れ味が悪い包丁であってもとにかく出す、生ものを切ってそしてお客さんに出さなきゃいけないということになる。例えばですよ、同じ例でもってこの教会に来ている人の中でもって聖霊の力、助けを必要な人がいるといたしましょう。だけれど誰も聖霊から力を受けてその人の必要を満たすような準備をしていないといたしましょう。つまり切れる包丁を持っていないといたしましょう。どうなるか、牧師は今日の献金どれぐらい集まるだろうかなんてことばかり考えちゃって聖霊の指示があるのに受け取ろうとしない。教会の長老たちは教会の中で自分がどうやったら勢力を広げることができるのか、どの教会を自分の配下に引っ張ったらいいのかということで夢中になっちゃって聖霊様からの指示を受ける準備をしていないとしたらどうなるか。その時ですよ、1週間前に生まれ変わりをしたばかりの12歳の子供が準備をしていたらどうなる。霊的な赤ん坊ですよ。聖書も十分に引用できないかもしれないんですよ。その12歳の子供を使ってでも必要を満たそうと動くんです。これが御心のままにという言葉で言い表しているものなんです。準備している人に聖霊様は使うんです。だから霊的に高い低い全然関係ない、準備をしているかしていないかの違いだけなんです。霊的に高い人で準備をしたい人があったらそっちを使います。霊的にいくら高いのがいたって準備をしていなかったら神様ちゃんと準備した人を使う。昨日クリスチャンになった人も使います。だからどうやったら聖霊からの指示を受け取ることができるのか、御霊の賜物が働くようになるのか、簡単です。御霊の賜物が働くということ自体は霊的に成長していることにはならないんです。 ただ霊的に成長した人が御霊の賜物の働きを付け加えたらば、素晴らしいクリスチャンにもなるし、神様もイエス様も喜んでくれるものとなって現れてきます。これが聖霊の働きなんですよ。でどうやったらいいのか。コリント第1の12章の31節を見ていただきますと、より優れた賜物を熱心に求めなさいと言ってるけど、まだもう一つやり方がある。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。優れた賜物を熱心に求めるよりも、もっと確実に賜物が手に入るようになる道を教えてあげましょうと言ってる。そして14章の一節では、愛を追い求めなさいと言ってます。13章は全部アガパの愛を言ってる。あの苦しんでいる人のために私は何をしたらよいんですか。どうしたらあの人に助けの手を出すことができるようになるのか、聖霊様教えてください。その通り行動しますという愛を持つことが必要だと言っているんです。これが第一番目のステップです。結局あなたが動かなきゃいけないってことになるわけですよ。二つ目の段階に行きましょう。テモテ第二の手紙の一章でポーロがテモテに向かって教えております。テモテ第二の一章の五節と六節と見ていただきましょう。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。与えられている聖霊の力をあなたが燃え立たせるんだと言っている。あなたがすることです。聖霊が勝手にしてくるんじゃありません。だからどういうことであろうと、もうすでに聖霊が教えていることを、聖書で教えていることを、しなさいしてはいけないということを守るようにするということです。で、聖霊様の導きのように行動を取ると決心することです。肉の思いで行動を取らないということです。3つ目の段階に行ってみましょう。まだあるんです。マタイの25章でイエス様が教えております。これも必要です。マタイの25章の14節から読んでいってみましょう。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人は1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をしてさらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来ていった、ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント儲けました。そういう主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者が来て言った、ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。 ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時に利息がついて返してもらえたんだ。よほど経ってからというんですから、利息がつく期間だけいたわけですから。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯しりするのです。わずかなものに忠実であることです。これは神様の教えにだけですね、言えるものではありません。ここまで言いましょう。町の名前言っちゃうと悪いからです、言わないけれども、ある距離、東京から離れたところにいるある人が私のところに電話をかけておりました。そしてですね、私は神様に使われるものになりたい、だからそういう祈りをしてくれて、私はですね、あんたはわずかなものに忠実かでなかったらば神様は大きな仕事を任さないという、わずかなものに忠実かと言った。今何やってる？だからですね、仕事してるという。あんたの仕事はどうなんだって聞いた。そしたら面白くないという、給料が安いという。給料が安かろうが高かろうが、自分がそこで契約をして仕事をするといった以上 100% やらなかったらわずかなものに忠実ないんですよ。給料泥棒ですよ。自分の方がやりたくない、やりますと契約をしないで、ほいでもってその給料入ってる、これは話は別です。だけど仕事というのはですね、雇い主と雇われる方と両方で契約を結びます。これこれこれの仕事をしてくれ、ほいでいくら給料払うと言っていたしますと言ってやるのが仕事でしょ。それをサボるようなやつに神様が大きな仕事をさせるか、させないんです。そこまでしなきゃいけませんかと、みんな勘違いしてます。小さいものに、わずかなものと思えるものにこそ忠実なければいけないんですよ。例えてますよ、時間を約束いたします。いつも遅れてくる、これで忠実か。もちろん理由があるかもしれない、だけれども一度約束をしたからにはできるだけその約束を守るように動かなければいけない、こういう点に忠実であるという時に神様では大きなことを任すようになってくるんですよ。御霊の賜物も働くようになるんです。聖霊様も力を与えてくれるようになるんです。で、多くのクリスチャンがですね、御霊の賜物が与えられているということが分かったらば、例えば癒しの賜物が与えられているということが分かったらば、その賜物を使います。病人に癒しの祈りをしますなんていう人がいる。癒しの賜物を与えられないんです。どうしてか、聖霊様そんなケチか、そういう意味じゃないんですよ。癒しの賜物が与えられるということが分かったら癒しの祈りをしますという代わりに、マルコの16章ではイエス様が何と教えたか、信じる者はイエスの名で病人に手を置け、そしたら病人が癒されると約束してる。だから病人に手を置くのは当たり前の話でしょ。でもっと力が必要な時には聖霊様が力を与えてくれる、だからあの人が癒されるように動こうとした時に、初めてあなたの行動に伴って御霊の賜物も働くようになるんですよ。まだもう一つ理由があります。御霊の賜物が与えられているということが分かったら、その賜物を使いますという人には賜物は与えられないと言った。どうしてか、御霊の賜物が与えられていると分かったらば、どこで分かるのか、感覚でしょ。つまりあなたは感覚に基づいて行動を取ろうとしているんです。信仰で神様の言葉を基盤として行動を取ろうとしているんではないんです。だけども聖書ではコリント第2の5章7節では、我々は見るところによらず感覚から来るものによらないで信仰によって行動を取るということを言ってる。 信仰で神様が喜ぶんです。こういうふうにしてですね、聖霊様の力というものをですね、私たちの方でもって知らず知らずのうちに止めちゃってる。今までのこの説明で分かっていただけたと思う。最初の聖霊様の働きの分野というのはですね、助け主としての分野、あなたが主役です。あなたが動き出せなかったら、私がどうやったらいいのか教えてください、その通り行動を取ります、そしてこの問題を解決しますという動きを取るのでなかったらば、聖霊は動いてくれません。油注ぎも与えてくれない。じゃあ2つ目はどうなのか。聖霊が導いてくれて力を出してくれる賜物のようなものだって、あなたがそれまでに必要な行動を取っていなければ聖霊の方では動き始めないんです。あなたが主役なんですよ。聖霊様のはどうするか。あなたが動き出すまで、条件を満たすまで聖霊は力を出しません。何日でも何ヶ月でも何年でも待ってくれます。これ忘れないでください。何年でも待つんですよ、条件満たすまで。なんだ、神様だったらちょっとぐらいうまくやってくれたらいいじゃないか。規則の神様です。しかもこれは残念な言い方なんだけど、聖霊様はイエス様が言ったことをそのまま動こうと、イエス様の栄光を返すように動いてくれる。イエス様自身は父なる神からの指示で動いています。だから、まあ、順位をですね、こう言っちゃいけないけれども、聖霊様にはですね、二重の周りに取り囲んでいるものがある。自分勝手な動きは絶対に取りません。あなたが必要な条件を満たして動き始めた時に初めて聖霊様は力を出してくれます。癒しの力でも癒しでもなんでもみんなそうなんですよ。多くの場合に神様何とかしてください、何とかして私にという、そうじゃない。あなたが信じて行動を取ったら、それに伴って力を出して現実してくれるんです。だからマルコの17章24節で言ってるでしょ、祈って求めるものはすでに受けたと、あなたが信じなさい、そうすれば祈って求めたものが現実になると言ってる。現実なのが後なんです。あ、信じる方が先なんです。条件満たさなきゃいけないんです。あなたがしなきゃいけないことがある。こういう点でですね、聖霊様の動きというものに関して私たちがしっかりと認識をしていなければいけないものがあるんですよ。この認識を忘れちゃって、聖霊様なんで力を出してくれないか、なんで動いてくれないかと言ってもダメなんです。何年でも待ってます。これをですね、忘れないでいただきたい。その代わり、こちら状況を満たして動いた、さあっていった時に、必要な時に必ず力を出してくる。絶対にですね、時間的に間に合います。こちらが必要な動きを取った後では、時間的に必ず間に合います。あなたがそれまでの時間を遅らしちゃったら別ですよ。絶対に間に合います。だからそういう観点からですね、聖霊様という方がどういう方なのかということをしっかり認識をして、どういう時に力を出してくれるのかということも分かってこなきゃいけない。これをもし信仰という言葉を使おうと思ったら、これ信仰という言葉になるんです。あなたが信仰で動いた時に初めて聖霊様が力を出してくれると言い直しをすることができるんだけど、私は信仰というこれに条件と言いたいんです。こちらで信じて動かなきゃいけない、動いた後で力を出してくれます。どうぞそれをですね、はっきり覚えていただきましょう。だったらどうしていいか教えてくださいって言った時どうなのか、動けないじゃないか、教えてくれるまで動けないじゃないかという、気をつけてくださいよ。ここにいて何と書いてあるのか、教えてください教えてくださいって言ったら、この中で既にあるものがあるのに、それをしようとしなかったら教えてくださいって教えてくれないんですよ。タレントは癒しの賜物を与えてください、病人癒す、どうやって祈ったらいいのか教えてください、病人手を置けというのか、どっか手を置けばいいのかでしょ。それをするかしないか、手を置いたってそれだけの力がないと思う、心配する必要がないんです。手を置いたらその時点で力が入ってきます。聖霊様はその時に力を出してくれる、前もっても力を出してくれる必要がないんです。病人と接触した時点で力が入ればいいんでしょ、それ前に力が入りこないんですから。だからそういう観点から信じて必 要な行動を全部取ったときに聖霊様が動いてくれるというのもですね、必要になってきます。まあ、来週はですね、聖霊様のこの3つ目の動きに関しての勉強に入りましょう。この3つ目は、これは前に説明したように、イエス様を冒涜してもいい、父なる神を冒涜してもいい、だけど聖霊様を冒涜したらとんでもない罪に定められるというところのですね、聖霊様の動きというのが何なのかという点が3つ目の動きになります。こちらでやってしまった動きに対して、あるいは冒涜したことに対して、聖霊様がどんな動きを取るのか、その時にどうやって防げるか防げないかというのがですね、これ3つ目になる。これも知っていないとですね、気をつけないと舐めてしまう構造に出がちなんです。だからこれも知っておかなきゃいけない。だけれども今言ったこの2番目、聖霊様はこちらが状況を満たすものでは何年でも待っているというのも覚えていただきたい。こういう観点からですね、聖霊様というものに力を出してもらう、助けの手を出してもらう時の動かし方というのがですね、分かってくると思うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たちの中に、一人一人の中に宿っている聖霊様というのはどういう方なのか、どういう動きを取ってくださるのか、よりはっきりと理解ができるものになるよう、さらにあなたの御言葉を通して私たちに教えてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。そしてそれだけでなくて、その聖霊様を悲しませてしまうのはどういう時か、力を出させないようにしてしまうのはどういう時かといったような点にも、もっとはっきりと分かるよう、私たち一人一人を導いてくださるように動いてくださることを感謝いたします。そして一番大きな力を持ち、一番大きな助け主になっている聖霊様がいつも力を出していただけるよう、いつも助けてくだされるよう、いつも賜物としての動きを取ってくだされるよう、これから先学んだものが実践できるよう、動けるようにしてくださることを信じて、この時点で感謝を捧げしたいと思います。さらにこういうような勉強をして、私たち一人一人が大きな力をいただき、最終的にはキリストの御宅にまで成長できるよう、イエス様自身が十字架の死から蘇ったのも聖霊様の力であり、イエス様の毎日の生活自身が聖霊様からの働きによって動いたものであるといった点からも、その聖霊様の大きな力を私たちが使えるものとなるよう、これから先も導いてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りをイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。